皆さんこんにちは、FM エンジョイの時間となりました。桜がね、もう満開でございまして、天気がねちょっとあれですけど、今週いっぱいはまだいけるかなという感じです。今日も素敵なね、美女に来ていただいてますので、後ほどゆっくりとお話を伺います。この番組は京町屋サロンド新門前の協力でお送りします。
ありがたいご縁を紡ぐ京町屋。京町屋サロンド新門前は、さまざまなイベントを通じて人と人が出会い、ご縁が生まれ、ご縁が広がり、お越しくださった皆様が幸せになれる、そんなありがたいご縁を紡ぐ京町屋です。京町屋サロンド新門前のイベント情報は Facebook ページ京町屋サロンド新門前をご覧ください。誠の部屋もよろしゅうお頼申します。おおきに、誠どした。
はい、改めまして、FM エンジョイ、パーソナリティの森和彦です。今日のですねゲストは、皆さんご存知ですかね、ブラジリアンワックス、何のこっちゃっていう人もいはるかもしれませんが、京都で最初にね始めたという美獣代表の南井雅子さんです。こんにちは。
こんにちは。今日よろしくお願いします。
こちらこそありがとうございます。京都の出身でね。
そうなんですよ。
呉服屋さんの娘ということで、ね、
そうなんです。だんだん京都弁がひどくなるというおかしなもんで。
ブラジリアンワックス、はい、呉服屋さんの娘がブラジリアンワックス、
はい、
この出会いとかなんかあるんですか。これは
あのね、もともと呉服から逃げてきてね。
逃げてきた。もう嫌やった。
着付けも嫌やし、もうお茶のお稽古、お花のお稽古も嫌やし、私に合わへんな思って逃げてきたんやけど、
はい、
で結局まあワックスとの出会いをね最初に言うとですね、もともとねエステ歴はもう25年あるんですけど、時代がね、あの脇のワックスとかは当たり前で、あのセックス&シティってご存知ですか。
セックス&シティ、
あの映画で、
ドラマ、あ、映画のね、
はいはい、あれでね、ドッカーンって火がついたんですよ、
そのワックスっていうのが。
ワックスがで、東京ではもう15年ほど前に火がついてたんやけど、まあ、京都はまだなかったもんで、もともとアンダーに興味があったんですよ。これ不思議なんやけど、リオのカーニバルでね、あのテレビに映るシーンあるでしょ、リオのカーニバルで、こうお尻がくびれてて、
はいはい、
であのね後ろ姿を見た時に私は美を感じたんですよ。お父さんとかお母さんとかカーニバルのシーン映ると、なんか赤んもんでも見せるような感じにこうざわつくんやけど、今がね後ろ姿見た時に、あの女性のウエストがすごい綺麗で、
あれほぼ裸ですよね。
裸です。でその時にね、ビキニから毛が見えてない時に、この人種は生えへんと思った。あの人たちは。で美意識で言うと綺麗やと思ったんですよ。
なるほど。
だからギターってその女性の後ろ姿をイメージして作られてって昔聞いたことがあって。
ギターね。
ギター、そう、あのくびれは。
なるほど。
女性の後ろ姿なんだって。でそれもなんとなくその生えてたから綺麗って思ったんですよ。でアンダーに毛が生えてきたら、思春期にね、みんなにね、なんかおかしくないって聞くわけ。大丈夫って。あんたが大丈夫って話ないけど。私はほらびっくりするから。みんなに大丈夫って聞いた時に、私は美意識の中にないものが綺麗だと思い込んでたから、やっぱり多数で言うと負けるわけですよ、おかしな声で。でそれを思春期で抱えてて、で私がね37歳の時に、もう世の中が変わってきて、いらんのちゃうけって話になった時に、ショーツも綺麗に履けるしって、ブラジリアンや思って目つけたわけです。
2010年です。
そうです、2010年7年前ですね。
京都で最初にそれを。
そうです。
はあ、脇毛脱毛とかね。
そうね、
そんなんはよう聞きますけどね、ブラジリアンワックス
まだなかったですね。
そう、目つけた。
目つけた。
僕もあのね、このサッカーの選手がね、ヨーロッパ行ったら、なんか気配出たらあかんいう、
ね、聞きますよね、マナー的に
っびっくりしたって
、ソラハルとか
ね
聞きますよね。
剃るんじゃないんですか、この
これはね、ワックスって言って、蜜ろうを溶かしたものを塗って乾いたら一気に剥がすんですよ。
根こそぎ
い
くわけ。
根こそぎいきましょう。まあいらんもんは。まあすっきりやね。
そうですか。なんか3人お子さんがおられる、
こう見えて。 ラジオの方見えへんけど、
ね、見えへんけど綺麗そうなんですよ。お若い3人上の方がもう20歳、
21歳になりますね。21
見えへんわ
一番下小学校3年生ならはったね。
はあ、うん、ちゅうことはもう20そこそこで結婚しはった、
うん、そうで22で結婚しましたね。
はあ、
うん、シンプルにね、はい、あの好きな人できたらね、うん、どうしたら一緒にいれるかなって考えるわけ、
うん、
この人とも
う一緒にいたい。
そう一緒にいたい、うん、ほんしたら朝おはよう言えて、うん、お休み言いたい。
なるほど。
ほんな結婚したら朝おはようとお休み言える思った。
もうずっと言える
そんな。そうそうそう
そう。いやでもずっと。
そうそうそう。22やしね。ほんでそれで
結婚した。
そう結婚しよう言うたね。
あ結婚しよう言うた自分で
言うた。ああ
。ああ。ほんでして、
そうそう、
二人子供生まれて。
そうです。でもやっぱ29歳の時にまあ田舎やったからね、
うん、
やっぱ朝6時に洗濯も干してください言われたら、呉服屋の娘土日休みやからね寝てるわね。
なるほど。
家が緩かったから。
なるほど、
うん、
できへん
できへんなとなんか違うなとも
う帰ろう、
もう帰ろう思って
子供さん連れて帰ってきたん
ですか。そうですね。子供はね置いといた方がねいいかなって一緒思ったんですよ。呉服やってたけど、まあ、実家はお金あっても、そこのうちはもう300坪に100坪の家でね。
ごっつい
な。前に車が4台入るんですよ。
ごっついね、それ。
ね。で、そこに置いといたら多分、学校は行かせてもらえるしと思ったけど、捨てたと思われたら嫌やな、思って。
ああ。
うん。
でも連れて帰って。
それで連れて帰ってきました。
うん、でそれからまた自分の仕事して育てなあかんやね。
そうなんですよ、
ね、
で何かできる人ではないので、
うん、
もうほんまにいろんなバイトとかもしたけども、うん、結局37歳でその次の旦那さんに出会うわけですよ、
う
ん、
あ、なるほど。もう一回また
もう一回また
おはようとお
休みが言いたい。そうそう、もう一回夢見たかって、
はいはい、もう一回結婚した。
もう一回結婚した、
は
あ、でその人のおかげで精神的自立を学んで。
なるほど。
でちょうどその時に、まあ、ブラジリアンワックス、うん、エステサロンにもう一回就職したんですよ。就職っていうかね。でその時にもう時代はアンダーだなってなんか分かるわけですよ。
なるほど。
子供でも生後3ヶ月ですよ、ね、その時点です
ごいね。
うん、もうこれね普通やったらあかんね
ね
怒られません
ほな37歳の時中の子供さん1歳ぐらいの時。
そうです。
に独立した
わけや。そうです、そうです。
もうこうやろうと、この店を。
やろうと。そうですね。
私が経営者でやろうと、うん、京都で最初やと。うん、宣伝もないわけや、別に。そんなにね。
宣伝したことない。
ああ。
で、あったのは当時、タウンページ。
あ、タウンページ
あれ載せたらステータスやって言われた。
今、見えひんわ。
今、見えひん。時代怖ないですか。
もう見えひんな、今、タウンページ。
ね。
あ、それで独立して。
そうです。
大変、どうでした、それは。
誰も知らない。
そりゃそうやん
か。そりゃそうやん。早すぎた。1年早かったね。自分でも思うけど。で、お店して半年後にやっとホームページ作ったんですよ。
うん、
そこからですわ。で、1年、半年後にホームページと同時にホットペッパー出して、やっと人が見たっていう。それまではネット検索されて、東京から来はったり、三重から来はったりとか、いうお客さん相手してました。
やっぱまあそういうニーズはあったわけやね、う
ん、あったんですよ。
要するにね。
そうです、そうです。
そういう店がなかったんやね。
なかった。ほんで人も知らへんかった。うん、アンダーヘア脱毛することがブラジリアンワークスっていうことも知らへんかった。7年前はね。
なるほど、
うん、
それがまあだんだんこうなってきてな、ね、聞いたらなんかもう20人以上教え子の方が
教えいますね。
今独立して店出してるという、
はい、そうです。
すごいね。やっぱ若い人が女性が独立するっていうのはやっぱりなんかあれですか、うん、こう共通なとこありますか。
嬉しいですね。結婚するときに、結婚したらもうこれ以上ヴィトン買えへんわとか、お化粧品こんなん買えへんわっていう人多いんやけ ど、
なるほど、
それは旦那さんと結婚して旦那さんに養われるイメージやしやね。
は
あ
は
あ、じゃあ小遣い稼ぎに、はあ、パートとかバイトとかってイメージやけど、はあはあ、いやそうじゃなくて精神的自立、経済的自立をするべきやなと。うん、
なるほど。
うん。うん、で旦那さんがじゃなくても時代が変わってるから、うん、旦那さんも立ってる、自分も立ってる、うん、日本の柱で行く方が、うん、今の時代には合うんちゃうかなっていう、うん、
お互いがね、
お互いが
ね、
うん、支え合うっていうことかな、うん、時代が変わったかなと思いますね。
昔はね、旦那に食わしてもらうっていうね、
うん、そうそうそう、俺についてこいっていうね
みたいなね、
うん、でも男の人もほんまは あの弱いやろ森さん。
いやまあそやけどお互いにそういうね、うん、自立っていうか精神的にも、うん、そのね、うん、経済的にもある意味、
そう
まあそれを支え合うということにもなるやろうし ね、 うね、お互いがこうキラキラしてるわね。
そうなんですよ、ね、うん、やっぱりそういう旦那さんとくっついてほしいし、うん、ってなったらやっぱり女性もそういう甘えてたらあかんと思うし、
まあ、それでこそ対等の立場でね、
で
いろんなことが
対等に、
ね、
お仕事もしゃべれるしって。そうです、
なるほどね、
うん、
できる女
自立やね、
やるときはやらなあかんしね。
そうですね、うん、でもこれも分かったんは自分がお店してからやしね。
ああ、もうせんと分からんこともあるわね。
そうですね、
やっぱりね、
うん、あ、専業主婦だけとは分からへんかったわね。で専業主婦が悪いとも思わへんけどね、それは旦那さんがしっかり支えてはるってことで、
はいはいはい、
気持ちよく旦那さんを送り出すっていうことができるっていうんやったら、そこに徹するっていうことは素晴らしいし、うん、
うん、今の若い人に何かこう、うん、アドバイスしたいことってありますか？
もしできるんやったら、私は37歳で自分の道が分かった人なんで、あの就職しなあかん思って就職するってことはやめはった方がいいと思いますね。
就職せな、もう何やしなけど就職せなあかんもんやと思って、
うん、
その流れの中にしてしまうということじゃなくて、
うんうん、自分がほんまにやりたいことを探し出すということも一つやし、
うん、もしでもなかなかやりたいなっていうことって、うん、なかなか分からん、
分からへん、
ね、分からへんでしょ。でもまあ分からへんのは当たり前っていうのもあるよね。そうなんです、分からへんの、
だから探すことが楽しいと思ってほしいね、
うん
うんうん、分からへん自分を知ることやね、
うん、
私もだからまだまだ自分が何かできる人だと思ってへんので、だからプロの人に教えてもらってお気に入ってっていう、その道の人に出会うことに感謝してっていう、そこだけやね。
なるほど、
うん、
まあでもね、おかげ、はい、おかげさまでっていうね、
はい、
言葉は京都のね、お気に入りとかおかげさまでっていうのありますけど、うん、まあ、そんな感じますか？
そうね、やっと分かったね、あのもうバツついてから肩肘張って生きてきた時があってね嫌な女ですよでそれがまあ母と一緒にいる時にね、母が近所の人に、まさこちゃん大きなったねって言わはるとね、母がおかげさまでって言わはる横でね、あの悪態つくわけですよ。私が頑張ってんねん、誰のおかげさまでもないし、
はい、
私が子供二人育ててんねんって言って、
はい、
言ってたんやけど、お仕事してやっとね、あのお友達でもない知り合いでもない、うん、誰かの紹介でもない方が来てくれはって、うん、そこで会わへんかったら来はらへんわけで、
うんうん、
でも技術が好きで来てくれはってっていうことで、やっとおかげさまがね、
分かってきた、
誰のじゃないっていうことが、ね、
分かってきた、
やっとですわ
まあ一人じゃ何もできへんというのはね、やっぱり絶対誰も基本やと思うね、きっとね、
うんうん、
なるほど、
分からんことが多かったですね。
みなりさん、
はい、
まだまだお話を
はい、
お聞きしたいところですが、
はい、
短い時間でございます。
おー、もうですか森さん楽しすぎて
また続きをね、
はい、
まあ、聞かせていただきたいと思いますけれども、
はい、もう感謝しかないんでね、大きにしか出ませんね。
ありがとうございます、
この時間ありがとうございました、大きにでした。
今日のゲストはね、美女代表の南井雅子さんでした。もうあっという間でね、もう終わってしまいますけれども、5月のね、ちょっとイベントが新門前いろいろありますんで、またフェイスブックページ、京町やサロンの新門前をね、検索して、ご覧をください。この番組は京町やサロンの新門前の協力でお送りしました。皆さん風邪ひかないようにね、帰ったら手洗い、うがい、顔洗い。
顔もですか、
はい、
ちょっと今受けてしまったけど